皆さんこんにちは、WWD ジャパンポッドキャスト記者談話室です。本ポッドキャストはファッション業界のその時々のニュースや話題について3人の記者が分かりやすく解説したり時に脱線したりしながら掘り下げる番組です。本日司会の横山です。
ご一緒する林です。
はい、編集部磯君です。今週もこの3人でお送りいたします。
よろしくお願いします。
ます。
ちょっと今日はね、いろいろ時間がねないみたいなんでささっと本題に入ろうかと思うんですけど、その前にお手紙が来ていると。
お手紙が来ております。
はい、読み上げお願いします。
お手紙を読み上げますねって思ったら、ちょっと待って、止まっちゃった。ちょっとパソコンが、ちょっと待ってね。あ、来ました来ました。はい、記者談話室の皆様こんにちは。初回から欠かさず聞いております。私自身直接ファッションに関係する仕事をしているわけではないのですが、今がどんな時代か、世の中が何を求めているのか、3人の話を通じて勉強してます。ありがとうございます。工学部品メーカー勤務、30代男性なんですが、あれですよ、トークテーマのリクエストとして男性用ビジネスウェアのお話を聞いてみたいです。林さん、横山さんはどんな服装でお仕事されてますか？言っておきます、横山さんはいつもパーカー着て、今日は T シャツですけどいつもパーカー着てます。はい、でビジネスウェア業界のお話や磯君さんが注目しているブランド等々ございましたらお話を聞かせください。大したことを言えるメンバーでは
ない。でも今の時代が、今がどんな時代なのか、はい、世の中何を求めているのか、なんか
僕と
違う番組のことなんじゃない。そんな話してるっけ。
いや、それをそういうふうに受け取ってくださってるっていうことなんで、
ね、非常に、
非常にだから、
ハイコンテクスト
な、俺たちが、そう思ってること以上の
行間をくださってる、
かなり補足しないと
行間をね、というかね、本当は僕らが言いたいことが伝わってるってことだよね。
よ、
林さんだけはちょっとね、あんまり考えてないみたいですね。
あとね、143回で横山さんが勧めていたコーヒー園の鶏煮込みそばを食べてきました。美味しかったです。そうそう、あとね、以前にも横山さんが話していた店内が狭くてお客さん同士が協力して食事を回すと言ってたお店あったと思うんですけど、それってどこですかって。
あの六本木のあれだよね、林さんと行った
三州屋。
三州屋、漢字の3にあのステイツの州に屋号の屋
だったかな、
三州屋、六本木三州屋でちょっと調べていただいたらいけると思います。
私も知らない。それ鶏煮込みそばは美味しいよね。
そう、美味しい。ちょっと最近値上げしたんだよね、1500円かな。
はい、
1500円。はい、というわけで
ちょっとね、
ビジネスウェアの話は、今度できたらなと思うので、ぜひ来週、再来週、僕の回でもいいんですけど取り上げましょう。
はい、
はい、お手紙ありがとうございます。
す
いません。でね、早速今日の本題に入ろうかなと思ってるんですけど、はい、今日はね、この、
今手元になんか
手元にある漫画なんですけれども、
漫画、
はい、アパレルドッグという、今モーニングで連載中の漫画なんですよ。林田もずるさんが作者なんですけど、で、このアパレルドッグっていうタイトルの通り、話の概要、中身の概要をご説明すると、大手アパレルのウィメンズブランドに勤める MD の、ソラトっていう、何ソラトだっけな、が主人公なんですよ。で、話としてはそのウィメンズの MD のソラトがメンズブランドの立ち上げを命じられて、で、その立ち上げに奔走するというお話ではあるんですよ。ただこの漫画のすごく、なんていうのかな、いいというか、やっぱり面白いところは、そもそも MD っていう割合、その今までファッション漫画っていろいろあったと思うんですよ、その下妻物語とか、あとファッションデザイナーとか、そんないろんな名作があって、比較的漫画のテーマとしてはすごく珍しいというわけじゃないと思うんでね、ファッションを、
ご近所物語とかね、
ご近所物語とかね、ただこのアパレルドッグに関しては MD という割合ビジネスを、モーニングでね連載してるっていうこともあって、結構ね、その最初のねオープニング、本当漫画を最初1話の一番最初が読むと、90年代15兆円だった国内アパレル業界は2020年には売上が約 70% まで落ち込み、今後バブル崩壊時の水準にまで戻ることは不可能と考えられている。そんなわけなんで今服が売れませんというところから始まる
今まで先ほど例に挙げたような漫画っていうのは大体少女漫画でデザイナーを主役としたというか、デザイナーの周辺を、ね、舞台にしたような感じで、必ずランウェイショーがあってみたいな舞台だったと思うんだけど、今回違うわけですよ、
ね、比較的だから、そのキラキラしたこれまでのファッション漫画っていうのはキラキラしたお話だったのが、今回 かなりその
泥臭い
アパレルのリアリティで、ここのオープニングなんか見ると、僕らなんかは全然違和感が全くないというか、かなりまあ的確なところから始まってる、そんな漫画なんですよね。でただそのこのなんかまあ、もしかしたらこの最初のオープニングだけ聞くと、あ、なんかネガティブな話なのかなと思うかもしれないんですが、全くそんなことはなく、このまあ見た目はね、主人公の空人くんも、まあ、アパレル業界らしく、まあ、なんかまあおしゃれなんでね、人によってはチャラチャラしてるって見えるかもしれない、長髪、
特徴的な髪型をしているっぽいね、はい、
でなんか、まあ、ファッションバカですよね、
ファッションバカですね、
そのためにアパート借りてる、
そうで、まあそうですね、まあ、
ディテール服を置くために、
服を置くための服も、だから給料もそんなに多くない、で、
まあ、家賃5万以下、
空人くん、はい、で下北で家賃5万以下っていう、どうやって見つけてんねんっていう、でね、お家はもうお洋服しかない、お洋服
で補助金みたいなね、
はい、みたいな人が主人公なのだが、このメンズブランドにまあ奔走する中で、まあこのアンノアっていう、例えばこの主人公の空人くんは
ミシロね、
ミシロというブランドなんですが、アンノアというね、おそらくこれユニクロがちょっとモデルなのかなっていうの、圧倒的大手とどうなんていうのかね、対抗しながらどう立ち上げるのかみたいなことで、でね、すごくね、熱い、お仕事に対して非常に熱い漫画なんですよ、っていうところがまあ面白いところではあるんですが、で今回ね取り上げる理由っていうのは、まあ、前からすごい取り上げたかったんですけど、実は、ね、僕はこの作者の林田もずる先生にインタビューしていて、でこの林田さんがちょっと最初取材しようかなって思ったきっかけが、もっとね普通にアパレル業界で53でデビューか、で50歳ぐらいまで52、3までずっとアパレルで働いて、普通にデザイナーディレクターとして働いてたんで、35年、あ、
漫画家だったってわけじゃない、漫画家の人では、ね、アパレルから漫画家になったと、
そうなんですよ、普通にアパレルのいわゆるデザイナーディレクターという大手アパレルの、アパレルデザイナーとして、まさか30年以上勤務して、で50歳になった時に、まあ前から絵を描くのが、まあ、デザイナーなんでね、絵描くので好きだったので、なんかの表紙に、コロナがきっかけだったらしいんです、コロナ禍がね、でこう漫画を描き始めたら、あれよもうあれよあれよって熱中しちゃって、そっから50歳から
漫画家デビュー、
漫画家デビュー、52歳で漫画家デビュー、
夢があるよね、
そう、で本人も、いやもうまさか10年前の自分からしたら漫画家になるという考えてもいなかったというようなことをおっしゃるぐらい、本当に骨の髄までアパレルの方が書いてる漫画、
まあアパレルドックってタイトルがもうそういう意味ですよね、
はい、っていうね、そんなところがあって、今回ちょっとこのアパレルドックっていうのをね、今日のテーマにねしたいなと思って、皆さんも林さんも僕も井戸君さんも読んで、で第3巻が、今、1巻2巻3巻出てるんですけど、3巻がね5月22日に出たんですよ、
だからまだ間もないと、
間もない、まあ、そんなこともあってね取り上げたいなという感じで、今絶賛発売中ですね、
磯君さん読んだばっかしでしょ、
読んだばっかりだよね、
お感想は
どう、
いや本当にリアリティがあって、なんなら大変勉強に なりましたよね、あ、勝者とこういう感じでやり取りするんだ、何ですか、
止まってる、はい、すいません、ちょっと今機材トラブルでございます、大丈夫かな、でね、
はい、
このアパレルドッグ、全アパレル業界人必見のアパレルドッグなんですが、あ、そう、磯君さん、
はい、
読んだ感想 ちょっと聞かせていただ
いて、さっき言ってどこまで入ってるのか分かんない
もう一度言っとくけど、はい、非常にリアリティがあって
本当のあれ同じこと言ってる、
この業界で記者をやってきていたけれど、
はい、
そういうことなんだなとは思っていたけれど、こうディテールまでは全く知らなかった、こう ODM とか商社とかとこういうやり取りして、
あ
こう進んでいくんだなということが非常に本当に、多分この林田先生がこうやってそのデザイナー時代にやってきたんだなということを含め、
うんうん、
MD 時代ね、
うん、描かれているなと。
いや林田さんはね MD じゃない、デザイナー。
あデザイナーなの。
ディレクターなんて
感じ。
普通にチーフデザイナー、はい、あのちなみに、はい、あの林田モズル WWD で検索すると、あのこの漫画にもサインが入ってるんですけど、あの林田先生の熱いインタビューが読めるんで、うん、ぜひそこも副音声的にあの見ながら
読んでください、
はい、いやそうそう読みながら聞いていただけたらなと思うんですけど、はい、そうだよね、あのリアリティがあるよね、
うん、
でさなんかさ俺さ、まあ、いろいろ魅力はあるんですけど、
はい、
なんかこう出てくる人たちが、
うん、
まあ、まずそもそも MD って正直あのなんていうのかな、あんまりこう知られてない職業、
一般的には ね、まあ、デザイナーぐらいか、
はい、
うん、
デザイナー販売員さんっていうのはなんかこう割合
イメージできる、
イメージできるが、うん、でもさ、まあ、アパレルってやっぱビジネスっていうかあのビジネスだからさ、うん、もちろん経営企画の人とか、まあ、デザイナーもいれば
営業もいれば
営業もいれば、うん、MD もいれば、でそこにそれを取り巻く要は仕入り先で商社もいれば、その ODM、OEM って、まあ、これもね OEM 企業 ODM 企業っていうのもあんまりこうメジャーじゃないと思うね、そういう人たちもいて、うん、でそういう人たちが本当にね出てくるんだよね。でそういう生々しい、なんかまあ生々しくはないんだが、あのまあ生々しいかリアリティあふれる描写っていうのがどんどん出てくるんで、まあアパレル業界の入門書っていうのかなとしても非常によくできているというか、うん、これ読むとすごいアパレルの仕事っていうのの理解につながるなっていうのが印象ですが、林さんなんかはもう 1,2,3 読まれてると思うんですけど、
はい、今朝3巻通勤時に、
あ通勤時に
読んだばっかしで、
ばっかり
結構まだホットな、
はい、ホットな
感じで、
はい、
なんか読んでと熱くなりますよね。
あ
内容ちょっと喋っちゃうけれども、
はい、
ちょうど新しいそのメンズブランドを立ち上げて
第3巻の話、
第3巻の話、
はいはい、
でポスターとかビジュアル撮影するとこだったもんね。
わかる、
わかる
ね、わ、
うん、
かる、言いたいこと、
うん、言いたいこと分かってくれた。
そうそう、そうだから
そこに持ってくまでのね、
そうで、うん、あれなんですよ、その立ち上げの時になんかこう宣伝部のねおじさんが出てくるんですよ、
うん、
でアパレルの宣伝部のおじさんっていうのはさ、まあアパレルの中でもさらにあのなんか さらに多分チャラついてる人なんだよね、多分ね、宣伝部だから、宣伝の人って大体そういう感じ、うん、
宣伝の人って大体チャラついてるんだ、
イメージ感ね、
ただこう
ステレオタイプだな
すいません宣伝部の方、ただこれ華やかな部分の一番先端の部分じゃん、そのファッションのビジュアル作る部署なわけで、
うん、
ただやっぱ本当になるほどなって思うのが、そのむしろその宣伝って一番こう時代の変化がもうもろに直撃してある部署だと思うんですよ。昔はだからそのポスターイケてるビジュアル作ってっていうのが、うん、まあ、今 SNS とか出てきて、で、まあ、ある種さ SNS の動画なんてさ、そのすごいクオリティっていうよりもリアリティの時代だから、うん、みたいなところで、その宣伝部の40ぐらい50ぐらいなんですかね、
40代ぐらいじゃないですか
ね、うん、おじさん若干最初こう出てくるときはなんか車に構えてるんですよね、
うん、
でやっぱりずっとアパレルが経費節減で、うん、だって経費節減っていうと大体宣伝をさ削ってくるじゃん、
うん、
みたいな感じだから、多分昔はすごいこうやってたんだが、特に分かるんですけど、俺も同じ年代だから分かるんだが、ずっとこう右肩下がりの時代に経費がずっと削られる続ける部署にいると、ちょっとね車に構えてるおじさんなんですよね、うん、それがこうこの若いさ29歳なんですけど、
空と主人公の MD、ね、空と君、
うん、あこうとあと新入社員のね
家入さんね、
スバルちゃん、
うん、
女の子、
女の女性、
うん、
がこの2人がねいい感じにこうなんか煽って、まあ、こういう言い方煽ってくんだよね、
うん、若い世代にこう刺激されちゃうんだ、
そう、
うん、忘れていたなんかを、
そう
あの頃の気持ちを取り戻すよね、
うん、そうっていうのが、うん、まあ今林さんが言ってた3巻の、まあうん、ある種、まあ、ハイライトというからあれですけど、まあ、結構僕らなんかはすごく心が、
あ、どこに自己投影できるような登場人物が人によっているわけね、
いるんですよね、うん、で結構そこがねいいなと思って、うん、なんか、いやで、まあ、モーニングなんでね、多分男性が読む読者層としては男性が多いのかな、
圧倒的男性で島工作やってるところだからね。
そうだね、まあだから割合サラリーマンというね、格好付きの人たちが多いんですけど、これよ、そういう人たちももちろんグッとくる、まあ先ほど入門書と言ったんで、まあ本当にこれからアパレルを志望するような若い人だけ、働いてるような若い人たちにも読んで、まあこうやって販売員の人だって、ああ MD ってこういう仕事なんだなとかいう勉強にはなると思うんですが、まあある種のね、30、50代、40代、50代のサラリーマンも読んでも、まあ、グッとくるポイントが。
ああ、そうね、職種関係なく、
そう、
という。感情移入できるんじゃないですかね。はい、うん、あの、働いている人だったら特に。
でね、僕なんかがね、うん、結構好きなのはね、あの、一巻の終わりの方に、
うん、はい、
これ、あんま言い出すとさ、もう読まなくて。
でもそんなことはない、別にネタバレ関係ないでしょ。
あのなんか空とかさ、例えば新ブランド立ち上げるから、うん、でウィメンズ担当とかいきなりメンズだから、こう当たらで、しかも最初3方ぐらいから立ち上げようっていうね、うん、話なん でウィメンズ店舗の旗艦店の一部に置こうっていう、
曲がりしておくと、
うん、だから商品企画から始まるのだが、その商品企画のために OEM、要はデザイナーとかあの OEM 業者を訪ねるわけですよ、これ作りたいと、うん、ただウィメンズ時代のコネよりもメンズだから、ちょっと新しいところに行くみたいな時に、なんかまあやっぱりこう頼み方、全然空とは悪気はなかったんだが、頼み方としては納期も短い、うん、でコストも抑えてくれっていうことを、まあ割合こう頼むから、うん、その言われた方にとってはまたその
舐めてんじゃないよ、
舐めてんじゃないよって怒られると、うん、で怒られて、でそれをこう、まあ、本人は悪気なかったんだが、怒られて会社に戻ってきて、お前大変なことになってるぞと、あのもううちとの取引、他の販路での取引中止するって言ってるでということになって、大変だっつって空と飛び出して謝りに行くんですよ。で、まあ、仕入れ先のおじさん、あのね OEM 会社の人も、うん、まあアパレルの人ってみんなそういうあると思うんですけど、まあいい人、まあその怒ってるけど謝りに来たから、うん、まあっていう時になったら、このベテランのね、
うん、
先輩の女性社員ミヤさんがね、うん、フォローでそんな怒んないでよなんつってやって、でその後のねフォローがあって、すいませんっつって言った後に、上司が居酒屋行こうぜっつって、
うん、
であの僕ねこれはねすごいねほろっとしたんですけど、まああの本当にすいませんと空とか言ったら、その時に違うんだぜと、あのお前が動いたからミヤさんが助けてくれたんや、これからもお前が先に突っ走らなあかんと、ほんで転ぶんなら思い切り前のめりで転んでこいやと、俺やミヤさんが何度でも起こしたると。
かっこいい上司ですね、部長。
そう、
うん、
まあね泣いちゃってるんですけどね、佐藤君もね、佐藤君結構よく泣くんですけど、いやこれでもね泣くわなと思って、うん、いやこれすごい素敵なシーンだなと思って、なんかこうね、やるなら前のめりにお前が倒れてこいよと、俺が殴る倒していいよね、
なんかさ、はい、あれだよね、その後のそのオーディエンメーカーの社長と空人くんとかさ、はい、あのデザイナーの清人くんたちの関係性はさ、ね、はい、なんか横山さんもきっとあの若かりし頃キジ屋のおっちゃんとかに、いいか横山勉強していくんだぞっていろいろ教えてもらった時代をおそらく思い返して読んでいるんだろうなって思いました。
そうそう、なんかそうだから最初揉めたこの、うん、ね、OEM の方とは、
うん、
なんか実際若干こう打ち解けていくんですよね、うん、どんどんで、なんかこういい感じの関係になって、うん、でこれはあの漫画のご都合主義っていうよりかは、読んでると僕なんかはこれは確かに、まあ、むしろあるあるというか、うん、あのなんていうのかな、まあ、やっぱり、まあ、あくまでビジネスなんで、あの基本はさ取引で売り上げ上げていくってことはあるのだが、やっぱ人対人 の部分で結構みんな結構ものづくりが好きだから、そこの部分でなんかこうなんていうのかな、乗り越えられる部分っていうのは結構あるっていうのが、これはなんかそういうのがこうちょくちょくこう読んでると感じるんですよね、うん、そうすると余計こうなんかいいなっていう。だからもちろん漫画でモーニングっていうね、いろんな方々が読むところで連載して、まあ、今はウェブで、もう読めるんでね、
うんうん、
いろんな人が読むという前提ではあるのだが、アパレル業界の人は には本当に読んでほしいというか、そういうふうには特に思いながらいつも読み返してますね、
うん、
はい、いや、いい。なんかあります？好きなシーンとか。
なんかね、いろんなプロがいっぱい出てくるところがいいなと思う。そのさっきのミヤさんもそうだし、
生産管理のね、
そうそう、はい、でその ODM の社長もそうだし、
あ
でなんかあれじゃん、うん、商社の素材店かなんかに行ったらさ、
素材のね、
素材のなんか R&D のプロみたいな人とか、
はいはいは
い、いろいろいて、
出てくるプロが出てくる、
そう、あみんなこういうプロフェッショナルが追求して、
うんうん、
こういう T シャツ通もんはできるんだなというのを、
まあ、本当にカットソー一つ作るのも、
うん、そうだね、シンプルな T シャツだったよね、最初登場してきたの、うん、作ったの、
うん、それすらこういろんなプロが関わって、でしかもそのただね、あじゃあこれいいから買います、うん、あ売りますっていうんじゃないんだよね、うん、その間にもこうあのその何、大手アパレル、大手のねライバルというかもう完全なジャイアントがこう、
ね、
うん、
ユニクロとおぼしきブランドね、
ブランドがこう横やり入れてきて、うん、みたいなね、でいやこれは本当に別に漫画のためっていうよりも、もう
あるある
かなりリアルなあの話なんですよね。
なるほど。
だ読んでてさ全然そう違和感ないよね、
うん、
あのあこれなんか作ってんなとか、まあこういう持ってるんですねっていうのがあんまりないから、うん、すごい自然なんだが面白い、リアリティがあるというか、非常にこうアパレル業界の人はね本当に読んでほしいなと思って、でちょっとね、僕らと同世代ぐらいのちょっといじけてる人いると思うんですけど、
うん、
これ読んでちょっとあの
時の初心を取り戻して
頑張ろうかなと思う、
頑張ろうかなっていう気持ちになってほしい、うん、あとで林田ねモズル先生は とにかくその53か4なのかな、
うん、
で結構ねじゃ例えばアパレルで大手アパレルなんですけど、会社名と か言わないんですよ、
うん、
で公表してないと、
公表してないんですよ、うん、で僕インタビューした時に、
うん、
なんか言ってないから、
うん、
なんでなんですかって聞いたんですよ、でほら俺一応それ隠されるとさ、うん、バラしたくなるタイプだから、
お顔も出してないんですよね、
あお顔も出してないんですよ、
うん、
でなんでなんですかって聞いたんですよ、
うん、
そしたらでいやなんかよくあるけどさ、その元々のね、アパレルとちょっとこう関係性がとかなのかななんてちょっと思いながら聞いたら、
うんうん、
いやそんなことじゃなくてなるほどと思ったんですけど、その古巣にね、
うん、
いやこの漫画自体を読むとそんなことはないはずなんだが、やっぱりそのなんかの折にこうその迷惑をかけるのをすごい嫌だと、
うん、
でやっぱりアパレルで30年以上働いてきて、漫画の今このアパレルドッグのモチベーションの大きなモチベーションの一つが、なんかやっぱその会社だとかアパレルに恩返しをしたいと、
うん、
すっごいいろいろまあすごい大変な時期もいっぱいあって大変だった、うん、ずっと楽しかったわけじゃない、ね、仕事もめっちゃハードワークだったんだが、うん、すごくこう感謝してると、もうやっぱ好きなんだと、でも今はまあ漫画も描くのすごい好きなんだが、まあ、漫画を描くその時の常に心がけてることの一つが、やっぱりこうアパレルって楽しいんだなとか、やっぱ仕事っていいんだなみたいなことを伝えたいというのがあって、
うん、
でだからその会社名をあえて明かさないのもなんかで変なんていうのかな、まあその自分は意図してないで、まあ、普通の人がほとんどの人が意図し読んでもそうは思わないけど、やっぱ漫画ってすごいいろんな人が読むから、
うんうん、
そういう時になんかちょっとこう迷惑がかかるのがちょっと怖いんですねっていうので、あえてね社名を出してないっていうのを聞いて、なるほどと、そういう思いがあるんだなって、
うん、
そんな軽々しくなんか、
そうですよ、
なんか、
うん、
ねって恥ずかしくなっちゃって、
うん、
横山さん誰に一番感情移入して、
私は今最初にすごい気になったのがさ、さっきモズル先生のサインももらってますからって言った時に見せてくれたところにちゃんと絵も描いてあってさ、
絵も描いてあ
ってさ、まあ、それは主人公の絵なんだろうなって思ったら違うよね。
違うじゃん、
イーイーさんの絵だよね。
違うじゃん、これだから、あのそのこっちが、
なるほど、
はい、
あ2巻は
そう、1巻と2巻、はい、
分けてる、
書き分けていただいて、
イーイーさんのね、は
い、やっぱね漫画家の人って本当すごい、その場で描くからね。いや本当にすごいなと思って、
サラサラ、
いやもうでももうプンパッでこれですよ、もう感動しちゃって、もうやっぱしかもちゃんと WWD って書いてあって、いや横山にすればよかったなと思って、なんで WWD まあ、俺がね一番好きなのはね、
うん、
いや俺意外じゃないんですけど、うん、ODM 会社のおじさんにちょっと、
うん、あと素敵だよね、
うんうん、
あやっぱそこに戻るわけね、
人情味あってさ、
うん、そうなんか、うん、いいじゃん、なんか
いや私あと横山さんがこの漫画がすごく好きなポイント私は分かってるよ、
何
三国志ネタが挟まれてくる、
それはあんまり本質とかちょっとしか出てない、ね、
ちょっとしか出て、俺そんな三国志好きじゃないから、
いつもだってそういう三項対立とか二項対立で語りたくなるじゃん、
それは別に三国志関係ない、
部長で、
そう、であのユニクロみたいな会社はそうそう、うん、そうそうだみたいな、
まあそうね、でも俺結構ね、まあやっぱ、まあ、空とかな、
空と、うん、
なんかこのずっこけた感じがいいじゃん、
ずっこけた感じって、だから空とがね、さっきもあったけども、いろんな人を巻き込んでいく過程が面白いですよね。
ね、
うん、
なんかこの空とのやっぱいいところって、まあちょっと抜けてるところもありで暑いとかはあるんだけど、まあ、結構こう真正面からちゃんとぶつかっていくんだよね、失敗して、うん、なんかこうデザイナーのさ
清人くんね、
清人くんもさ本当はウィメンズすごいやりたくて、うん、メンズ引っ張っちゃった時にあのちゃんとになんか怒らしちゃって、だけど実は俺なんだって言って、うん、きちんと
これだから一緒にやってほしいんだよって
こと、うん、思いを、うん、結構熱い思いをねあのちゃんとぶつけるんだよね、で、逃げないんだよねこの人ね、
うん、
だからそういうところがすごいなと思って、
うん、
見習いたいなと、なんか失敗するとさやっぱちょっと逃げたくなるじゃん、ね、
逃げてる、
まあ、基本はなんか
怒られないようにみたいな口癖で言ってるよねいつもねこれ怒られるかなって
失敗したらまあ揉み消すか隠すかですよ、
ね、うん、なるほどね、
そこがやっぱりね俺と空と君の違いなんだなと思って、
うん、リーダーシップってこういうことなんだなと、
う
ん、
あ
思います、
リーダーシップね、なんかこう引っ張るっていうタイプじゃないけれども、う
ん、周りがみんなほだされて、
うん、
そう巻き込んでいく
って、ね、巻き込んでいくっていうのと、ま、
そういうところもなんか現代なのかな、
うん、俺思ったのはそのなんだっけアンノア、
うん、はい、ユニクロ、
まあ、ユニクロモデルしてるんでしょ、はい、明らかに、
うん、
でこの状況としてアンそのみんなが消費者がみんなあんのあという風になっていて、もう洋服なんかあんのあで十分だよみたいな、
ああ出てきますよね、
のマーケット状況になっていて、そこにいかに売っていくかっていうのを非常に苦労しているところというのが、うん、すごくリアルだなというか、うん、あのまあ、今のマーケットそのものだなと思うのと、だからそういう舞台設定なので、彼の売ってる商品っていうのは割と中価格帯ぐらいの、
そうですね、
感じなんですよね、
うんうん、
そのデザイナーズブランドみたいにすごい高いわけではない、はいはい、うん、で価格ちゃんと商品に価格がついてるんだよね、当たり前だけども、
あ、
うん、抽象的なこうランウェイの上を作って心動かされたみたいな感じというよりも、価格がついていてそれをちゃんと買ってくれるかと、
うんうん、
買ったお客さん満足してくれるかっていうところが、
うんうん、
非常になんかすごく地に足のついたリアルなマーケット状況というか、これ今なんかすごくジャーナリスティックな感じが、
まあ、するよね、
するんですよね、うんうん、
まあね、やっぱベテラン業界人というか、
うん、
まあただおしゃれなだけで売れるっていうことじゃないというか、
うん、
価格も大事だけど、まあ一方でそのなんか空人くんとかも時々出てくるけれども、俺ってファッションできてんのかなみたいなこともやっぱり出てくるじゃないですか、
うん、
なんかこう流されてないかなみたいなところ、 そこら辺もなんていうのかな、やっぱ本質はすごいファッションが好きでって思ってるけど、日々の仕事の悩みっていうのかな、うん、
葛藤があるんだろうね。
葛藤っていうのは当然ある、
うん、
確かにそうだよなと思って、なんかねヘラヘラ楽しいだけじゃない仕事ですっていうのは、で結構みんななんていうのかな、悩みを抱えてますよね。あの、
ね、うん、
さあもうなんかもう
現代さんね、
そう現代さんなんかもさ、
うん、現代さんってどういう立場の人なの、アンノアで、
アンノアの MD なんですかね、だからそれ、うん、
空と対になるんだ、ライバルになるんだ、
うん、だけど、まあ、なんかライバルっていうよりも、
うん、
なんかこうなんかあるシーンだと、アンノアがこう要は5万円以下の物件を借りに来たら、そこで最初会うんですよね、あの不動産屋にね、
うん、
で自分は住む家をお前に探してて、でその横に来たら、あーなんかみたいな話の時に、その現代さんは、うん、セカンドハウス
ただ服を置いておくだけの家を、そらとくんは本当の家を探しているのに
あ配偶が違うわけだよね、
やっぱね、
うん、
現代さん120万円の時計してるから
すごいよね、だけどでなんかね圧倒的なパワーもあるが、うん、でもやっぱりその圧倒的だから、それゆえのまあ仕事の大変さっていうの
プレッシャーがあるわけだ、
プレッシャーとか、うん、そういうのもまあ本当にか描かれていて、
うん、
なんか別に全員なんか完全無欠な人が出てくるってことじゃないだよね、
うん、
なんかそういうところもなんかもう本当にねいいよなと思って、
うん、ドラマ化されるんじゃないかな、
いやこれもうドラマそのままできるでしょ、
うん、
これ主人公誰がいいですか、磯君さん、
ああ
空と、
空と、
誰がいいんだろうな、
空とスバルグメインキャスト、
ああメインキャストね、
キャスティングしましょうか、
あ俺たちが、
うん、
空と
主人公空と20代後半洋服バカ、
29歳なんだもんね、
洋服バカ、
うん、誰がいい
んだろう、涙もろくて情熱家で、
あ誰だろうね、
ちょっと20代後半じゃない、
まあ、
なんかさ須田将暉君とかはさ、
あ
いいけどさ、ちょっと、まあ、ちょっと、ね、年がもうちょっと
年というか、まあ、ファッションのイメージがものすごく
まあでもまあ、
強いからね彼の場合もう自分がファッショニスタみたいな感じだし、
そうね、まあそこはちゃんと、
うん、
あの作り込んでほしいよね、
あ
の
もうちゃんとビジネスプロデューサー目線になってるんで、
ちゃんとビジネスパーソン的な要素は、
うん、
あの単なるファッションバカだとちょっと違うんで、
うん、
ちゃんとビジネスちゃんとこう揉まれてる感じは出てほしいね、素直だけど、
まあ、俳優さんだからでもね、うん、あれだからそんなどんな色にも
染まるんじゃないですか、その辺は。
いややっぱ家入スバルでしょ、ポイントになるのは、
うん
うん、
あこの 女性の新人で背が高くて
フォロワー1万人の子ね、
そう、
うん、
ちょっと
販売出身、
ちょ販売出身なの、
ん販売出身じゃなかったっけ、
違う、あ
店舗研修から
新 卒、うん、はい、新卒だからさ、
誰ですかこの、
ちょっと背が高い子ね、
うん、
これ背が高いのはマジで外せないから、
う
ん、そういうなんか大人の事情で低くしないでほしい、うんうん、なんか
誰ですか
背ね、
八木なんだっけ、
あ
ファミマの CM です、
八木里香子、
八木里香子、
あ背はでかい、
背でかいんじゃないですか
あ
背が高いスタイルがいいで思い浮かべちゃったけど、
もうちょいなんか、
うん、
可愛らしい感じがいいな、
あそう、
はい、なんかなあの長野めい名医
今その名前だったん
ですちょっと
背高くないと、そうそう、だからそういうのはやめてほしいんですよ、うん、長野めいちゃんみたいで背が高い子ね、
うん、
あの可愛い感じの子がいいな、
うん、
これはちょっとあの練りに練りたいね、スバルちゃんは、
ね、
は
い、あ
スバルなんて言ったって一番最初にサインはじゃあスバルちゃんの絵にしてくださいって言うぐらいスバルちゃんがいいんだもんね、
それはそうでしょ
う、うん、奥村現代、まあ敵役というかライバル役というか、
え奥村現代デザイナーでしょ、
え現代さん、
あライバルね、
うん、
ああ
んのあの MD、
あ
童顔、
あ童顔なんだよね、
うん、
ああ仕事ができるね、
うん、
うん、
あちょっと鼻持ちならないぐらいがいいよね、
そうそうそう、
うん、そうだじゃ小泉なんだっけ、ちょっと童顔ちょっと年いいですけど、あの小泉なんだっけ、あの俳優、あの小泉、あの
え
進次郎の進次郎のお兄ちゃん、
お兄ちゃんちょっと年齢が、
いや年齢の問題じゃなくて、ね、なんかキャラクター違うので結構
ああでももうちょっとたたき上げのエリートがいいか、
あ誰だろう、染谷翔太、
いやあいつはちょっとなんかあれがない、あの、うん、お坊ちゃん感がない。
ああ、
うん、なんかまあ顔はそうだけどさ、童顔だけどさ。
ああ今ちょっとつながりで思いついちゃったけど、空とは横浜流星ですね。
ああ
ちょっとかっこよすぎない？
いやいいんじゃない。
いや菅田将暉も違う、なんかちょっと語弊があるわ。皆さんかっこいいわ。
確かに横浜流星でしょ、ちょっと強すぎるかもね、うん、なんかあのなんかポケッとした感じがない、抜けてる感じがない、
うん、抜けてる感じいくらでも出せるでしょ。
あ、
うん、今大河ドラマもやってるし、あそんな感じだよね、彼のやってる
人。私年齢をさ気にしなければさ、佐藤隆太さんとかいいと思うけどね。
佐藤隆太、
うん、
誰それ。
ちょっともう管理職、
だいぶそれ
だ、だいぶ管理職の方に。
ああまあでもちょっと抜けてるよね、
うんうん、
いやもうちょいイケメンがいいんじゃない。
そう、
うん、ちょっと3枚目じゃん。
3枚目ですっごい服似合うじゃん。
まあそう
な、うん、
家入りすばり誰だろうな。俺最近テレビ見ないからな。あこれちょっとしまったな、それ考えとかなきゃいけなかった。
そうね、
プロデューサー、
うん、
いや、うん、
キャスティングしないと、
キャスティングしないといけないね、
うん、
こういう時編集制作の皆さんに来ていただくと、
そうね、
関戸や海郷さんはあこの人じゃないこの人じゃないって
確かに
上げてくれ
そう、いろいろ上げられそうだね、うん、確かにかんね、そうね、ドラマ
じゃこのなんだっけ、あ三冠の表紙になっている
あの
伊吹清人さん、
清人
レディースのデザイナーで、
あ
ー、三代目のデザイナーに登用されると、
うん、清人は誰だろうね、清人。
でもすごい本当業界にこういう人いるっていう感じの人
が、あ清人いるよね、
うん、清人はそういうのをちゃんと意識してほしいね、うん、これ大事だね、
うん、
業界人っぽい人がいいね、
うん、
これでなんかまた変に作られるとちょっとイラッとしちゃうからね、
うん、
これ清人難しいな、なんかこれは結構難しいね、本気度がと、いや本当に演技上手くないと、ちょっとなんでだよお前違うだろうみたいな、
偉そう偉そう、
結構注文がうるさい感じの、
全般的に偉そう、
ええ、実際に磯君さんが一番こういうとこ回ってると思うんだけど、空飛みたいな MD 誰かと重なったりすることありますか、取材してる中で。
あ
読んで今朝読んでみて、あちょっとこの人に似てるかもっていうかイメージ重なるかもみたいな、情熱的で突っ走って、その向こう水向こう傷を、
あ
そうね、うん、私なんだろう、ウィメンズのさ感じになっちゃうとさ、比較的男性っていうよりも
女性でいる、
ね、方が多いから、うん、なんかむしろ若かりし頃、
うん、
もっとキャリアの最初の頃に前の会社で大手のアパレルとか取材した頃の MD さんって多分こういう感じだったなと
思って。ああなるほど、
うん、あそうなんだ、でもなんかもうちょっと凛としてる感じなのかと思ってた、
凛として
強いというか、
うん、
誰が思い浮かべた話
も全然分かんない、あのズージエムのさディレクターの方とかはなんか割合こうなんかなんていうのかな、こう空飛っぽいタイプじゃなさそうな気はする、まあ、あの仕事の進め方は似てるのかもしれないが、なんかこうもうちょっと本当のリーダー感がなんか、そうなの？どうなの？
ん？
いや、うん、こう空飛くんみたいな抜けてる感じではなさそうな、
そう、ね、
勝手なイメージですよ、
はい、うん、皆さん、まあ、なんていうの？取材するときはしっかりされてらっしゃるから、それの裏側が描いてあるから、
ああまあね、うん、MD って結構本当にね、なかなか表に出てこないし、
うん、
仕事のない現場って、うん、MD の現場って多分本当に発注とか社内での打ち合わせとかを、
うん、
の時に多分こう出てくる感じだと思うんだよね、うん、
だからなんか空飛みたいな人ってやると難しいんですけど、
そうだね、
優秀な MD さんもちろんすごいたくさん取材してまいりました、
うん、なるほど、
うん
なんとなくこう個人的にはなんかゴールドウィンの渡辺社長とかはなんかこうなんていうの、
若い頃ってこと、
若かりし頃は、
うん、
結構こういう感じだったんじゃないかなと思って、
ああいろいろ既存のやり方に疑問をぶつけてって、
ながらこうでなんか自分で結構その工場とかも 開拓してなんか全然こう取引先が違う取引先とかあと割合こうスポーツブランドってあまり直営店じゃなくて卸が中心だったところをまあ直営店ね出してでお店の作り方もかなりなんていうの既存のやり方にとらわれずすごいちっちゃいお店をいっぱい作ってみたりでそれぞれこうね頑張ってああやこうやって試行錯誤しながらいろんなスタイルを考えつつまあもちろんショッピングセンターにも出したりとか。なんかそういうとこ見てるとこうとにかく突っ走っていく、
うん、
でなんかこう走りながら仮説と検証をね繰り返しながらこう作り上げていくっていう感じで僕ほら商社とか担当してるんでなんかそのサプライヤーさんからの評判っていうのも非常にいいんですよね、
うん、
なんかだからこう一緒に やりましょうよというねいうところがなんかある
巻き込み力ね
巻き込む力
なるほど、
うん、という感じです
ね。はい、
はいというわけでお時間もそろそろよろしいかもしれないので、
はい、
あのアパレルドッグ、モーニングと、あとまあ講談社から第3巻が出ている。あとまあ各種ネットなんていうの、 あの電子コミックサイトっていうんですかね、
はい、
でもでなんだっけここの一番やってる漫画の
すごいなんか講談社の担当者みたいなことを言い始める
コミックデイズ、
はい、
でもあの最新話が読めるようになっているのでぜひ興味のある方はぜひご一読いただければなと思っております、
はい、
というわけで、今日は、アパレルドッグ林田モズル先生のアパレルドッグを取り上げました。また来週。
また来週。
はい、また来週。